音声ドラマターニングポイントは風の中で、第5回、良い方向に進む天気の種が私の行動を変えた。子育ての期間はライフロジカルの演習期間だったと思います。皆さんはライフロジカルってご存知ですか？これ私が作った言葉です。ロジカルシンキングという言葉はよく耳にしますよね。ですが、その当時子育ての中にいた私は、何がロジカルで何がロジカルではないのかなんてちっとも分かりませんでした。その中である経験から、この生活の中でロジカルであることを考えること、それをスタートしたんです。そしてこれが実は私の運命を大きく大きく変えていく、そんなスキルになったんです。子供が誕生日を迎えるたびに発生していく問題は異なっていきます。経験を生かしながら、また新しい解決策を見つけ出していく、その繰り返しです。ママさんが子育てに疲れるというのは、こういう現実から始まるんだと思います。いつも小児科の先生に言われた、あなたが私の質問に正しく答えてくれないと経過がわからないのよ、的確な診断ができないわ、と言われた言葉を思い出していました。もちろん簡単にロジカルな考え方や行動が実践できるようになったわけではありません。この小児科の先生に言われた言葉は、ものすごく私の心の中で響いていました。何せ勘とひらめきの思考習慣は自分が想定していた以上に根強く残っていたので、せっかく導き出したロジカルな思考を粉砕するような、まあ私の心の中の話ですが、そんな事件が何度も発生しました。つまり勘とひらめきは衰えずということです。その度に、こんなの私じゃないという悲しい気持ちになりました。感情で物事を捉えてしまう悪い習慣がいざという時に顔を出すんです。考え方を変えても、その考え方に合わせた行動を変えないと結果は変わらない、そう思い知らされました。ちっともロジカルになれない私、それが子育ての私のスタートでした。ですが、私が強いところ、自分で言うのもなんですが、少しずつなんですが、何らかの問題が発生したら初動を正しくすること、十分に行うことをまずは心がけました。判断を必要とする物事や事象、問題が発生している、その可能性を最初に検討するということです。とにかく初動を慎重にしました。勘とひらめきで動く人たちは、ここがどうしても甘いんです。私の勘とひらめきからの脱出はここから始まります。勘とひらめきを否定しているんではないんです。勘とひらめきはいざという時の、なんて言うんでしょうか、営業で言うと稲刈りをするとき、ハンティングをするとき、そこにはものすごく必要ですし、こうしてこれではいけないと思う時のひらめきもやっぱり勘なんです。それはとても大切なことなんです。ですが、まずは初動を正しく十分に行うこと、つまり日常生活の中でのライフロジカルを生活全般の至るところで発揮していったんです。これがロジカルな思考に進んでいくための大事な、初動でしょうか。生活全般の中でライフロジカル、生活全般の中で 生活の中のロジカル性を身につけることをスタートしました。今日はスタートだらけ。スタートすることが何かを変えるために一番必要なんです。まずは考え込まずにスタートする。スタートが大事なんです。例えばライフロジカルは生活全般のどんなところで活用したのでしょうか。私の場合、かぼちゃでした。意外にかぼちゃはね、作るの難しいの。皆さんは煮物は作りませんか。買っちゃいます。でもかぼちゃを自分で煮てみると、野菜の持ってる力を生かすにはどうしたらいいか、そんなことも考えるようになるんです。息子がまだ小さい頃はかぼちゃの煮物を作るといつも失敗ばかりでした。理由はやっぱり忙しいんですよね。煮物をしている時に息子のことも気になるし、時間もないし。夫がかぼちゃが大好きなので、惣菜を一品増やすつもりで作っていたのですが、失敗ばかり。もう焦がしたり、かぼちゃが水っぽくなってしまって、うまくいきませんでした。ではかぼちゃの煮物を失敗しないための方法を考えてみます。私最初ね、この失敗しないための方法をライフロジカルでチャレンジしたんです。何せ失敗だらけでしたから。まずかぼちゃが焦げる場合の原因を考えました。かぼちゃを味付けして煮る時間を5分と決めると、その間鍋の様子を見ることなく他の台所仕事をしていました。体内時計でそろそろかなと決めて鍋を見ると焦げ目が、次に水っぽい時の場合はというと、焦げた時の加減からいつもよりも水を多めにしていたにもかかわらず、下煮の時間を考えずに味付けをしていたので水っぽいままのかぼちゃに仕上がるということでした。何にでも貪欲な私としては、これではいかんということになりました。とはいえ、息子はあまりかぼちゃは好きそうではありませんでした。ただ栄養価がいいので食べてほしいと思います。だからチャレンジするんです。できればロジカルに成功率を高める方法で。まず理想的なかぼちゃの煮方を調べました。その当時はインターネットで調べるということはできませんでしたから、とにかく料理本を見る、読む、それしかありません。さらに母に聞く。さすがに母は経験則が豊富で、いろんなアイデアを出してくれました。まあ実は母も姑も結構かぼちゃでは苦労していたことがよくわかりました。そこで少し自信という大きな宝物をもらいました。失敗したっていいじゃないか。今までの失敗点を先輩方のアイデアと整合することで改善点も決めました。結論は、美味しいかぼちゃの煮物を作るには、かぼちゃの種類によって煮方が変わるので、最初にかぼちゃのタイプを識別することだ。それによって、下煮の水の量と煮る時間、味付けのタイミングと最後の味を染み込ませる時間を決めておき、想定とは異なる状態が発生していないかを目視確認をしながら進めるということになりました。これを表にして実は台所に貼っておきました。この考え方はタイプ別、それから美味しく作るためのポイントを掲げて、それに一つずつ指標を作る。これね、実は後になって私の失敗しない仕事のルールになったんです。結構やってみると楽しいです。おかげさまで最近はかぼちゃの煮物を始めたら、下に味付け後の染み込ませるための煮る時間、それぞれの目安時間内にできる下ごしらえなどを行うように段取りをしています。もちろんかぼちゃの煮物は失敗していません。かぼちゃの産地、 種類別の情報もインプットしております。たかだかかぼちゃの煮物でしょう。でもね、かぼちゃの煮物を美味しく作って家族に食べてほしいと思うとロジカルになることが失敗しないための基本行動であり、効率よく家族からの賛辞を得る方法でもあるんです。これって全ての仕事に通じますよね。私のライフロジカルは仕事で成功するロジカルに進んでいきます。その中でも家族からの賛辞を得る、このことはとっても大事なキーワードになりました。褒められることはモチベーションにつながるので、台所仕事が楽しくなり食事のバリエーションが増えていきます。つまり仕事でも面倒で放りたくなるような仕事でも、褒められることはモチベーションにつながるので逃げずに最後までできるということと同じです。そして仕事の仕方も食事と同じようにバリエーションが増えていきます。あ、こんな仕事もできる、あんな仕事もできる。私は家族の食事を作りながら、息子の育児をしながら仕事を楽しむこと、それをロジカルで楽しむこと、これに気づいたんです。この気づきは私の人生の宝物です。これならば簡単に行動を変えることもできます。もしくは私のように勘とひらめき型ではない女性は、当たり前のこととして無意識にしていることなのかもしれません。ですが無意識ではダメなんです。無意識なものは一定のルーティンに変えることで成果を高めます。女性は感情的だと言われますが、実は経験則重視型のロジカルさを持っているんです。そのことに気づくことが大事。無意識でできることをただそのまま、まあ無意識にできちゃうからと思ってちゃダメなのよ。これはね、いいレシピを見ながら料理をするのは、他者の経験則を情報にして成功率の高い調理をするというロジカルな発想と同じなんです。いいレシピというのはクックパッドなんかのことよ。同じなのよ。実は行動を変えることにも心を開いているように感じるんです。女性は行動を変えることに強い生き物なんです。こうして私は少しずつライフロジカルになる習慣を身につけていきました。物事の大小を問わず、判断を必要とする事象、物事の発生に対してすぐに初動判断の必要性に気づくようになったんです。この気づきがないと、変わらぬ日々、安定した穏やかな生活だと思い込んだ状態になってしまう、人生の大きな落とし穴に沈むことになります。今のご時世に安定などという言葉は皆無であるという自覚が必要なんです。では大小を問わず判断を必要とする物事、事象、問題の発生を感情的に考えるとどうなるのでしょうか。問題の発生は認識しているので、問題に対する不安を抱きます。ですが不安に振り回されてしまい、解決に向けた行動に躊躇が出ます。その結果、今までの経験や自分ができることという範疇で解決方法を決めることになります。結局はまあなんとか乗り越えたという問題が起きなかった状態に戻ることになります。ここがすごく大事なんです。女性が生きていく上で自分の人生の転機を自分のものにするためには、ここが大事なの。問題が起きなかった元の状態に戻るということは、つまり変わらぬ日々です。何も変わらない日々だと思い込み、何も変わらない日々の中で沈んでいくということです。私は嫌、そんな人生は嫌、今でも毎日そう思います。 スケジュールがきついと毎日そう思います。それが私が自分で励ます方法。変わらぬ日々というのは特別に大きな痛手を受けないので、それを何度も何度も繰り返すことに慣れてしまうんです。問題解決のプロセスは経験や情報を豊かに蓄積してくれます。それらを生かすことによってその後の生き方に広がりができ、人生そのものを豊かにしてくれます。不安に振り回されるだけでは動き出している人生の転機に気づかない暗い闇の静寂の中にいるようなものです。舞い降りつつあるあなたの転機の種を枯らしてしまっているのです。不安に振り回されているだけでは何も変わらない、闇から抜け出せないと思うとロジカルに考えるようになります。方法は2つです。今までの経験、できることで解決しようという方法、そしてそれは自分にとってプラスになるんだろうかと考えます。そしてもう一つ、今までの解決方法ではない方法、周囲の人に求める、自分で考える、挑むという方法、この二つが解決策として、解決の方法として考えられます。ですが何のためにが明らかになると、この他の方法、今までとは違う方法で解決するという方法を選ぶ可能性は高くなります。そうすると初めてに挑むわけですから、意欲は高まり、エネルギーにあふれた心持ちになります。このエネルギーが舞い降りてくる天気の種を引き寄せる風、天気の風になるのです。初めての解決策を選ぶこと、勇気のいることですが、何のためだろうと考えたときに、初めてに挑戦しようと選べることは、あなたの心の大きな成長でもあるんです。それを導いてくるのが、日常生活の中でのライフロジカルです。この方法を選ぶと、意欲が高いので、ロジカルに考えた結果として、行動を変えることにも躊躇なく挑むことができます。ロジカルは、自信と勇気を持てるので、高いモチベーションになるんです。行動を変えることにも、本当に躊躇がなくなります。それが今の私の存在です。私はその証です。私を見て。考え方に思いと方向性が明らかになった証なんです。行動を変えれば結果も変わりますから、天気は良い方向に進みます。天気の種は良い方向に進む種になり、良い天気の風に吹かれながら発芽していきます。天気の風は心地よく私の全身を包んでいきます。